ホセア書の10章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが、ホセア書の7章まで、来ましたね。7章までこの前、読んできました。そして、午後の礼拝で8章から11章までを一節ずつ網羅していきますね。でも今朝はですね、10章の12節に注目します。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。ホセア書の中身ですね、この予言、ホセアの予言の中身にこういうふうに書いてありましたけれども、今イスラエルが偶像礼拝に陥っていて、今にもアッシリアによって滅ぼされようとしている中で、この神の言葉を語っていたんですね。滅ぼされることが目の前になっていても、もしイスラエルが今主を求めれば、悔い改めれば、正義を注ぐ、救いを与える、恵みを与えるとこう約束されているわけなんです。で、今ここで興味深いのはですね、この天からの恵みの雨が、この神様のこの救いが降ってもですね、その土地に用意がなかったら、無用の恵みになってしまうんですね。わかりますよね。この雨が降って、それが本当の恵みの雨だということがわかるためには、土地が耕されていないといけない。種が植えられていないといけないわけですね。当然ながらそうですね。何もないところに、例えば道路に雨が降っても、まあ後でね、この下水溝から行って、水にはなるかもしれないんですけれども、何かこの実際に実があるということは、この農地を開墾して、耕して、そしてそこに種を植えて、そして実を実らせていくという、その営みがあってこそ、その恵みの雨が本当に恵みなんだということが言えるわけです。これ霊的にも、こう私たちの信仰の歩みの中でも、恩恵を恩恵として、恵みを恵みとして、無駄にせずにいられるためのこの種まきと刈り取りが、種まきがあるんだっていうね、そういうことを今日は見ていきます。私たちは今していることが、そのしている最中は何の効果が見えてるかどうかわからないけれども、それが積み重なって後々に日の目を見ることっていうのはよくあるわけですよね。もう悪いこともそうだし、良いこともそうです。まあ、先週、105歳というお年で、天に召された日野原先生ですか、このお医者さんですね、聖路加病院の名誉院長でクリスチャンでした。で、彼のこの功績についてね、紹介があって、まあ、その中で生活習慣病、よく聞きますよね。健康定期検診に行ったらよく聞きますが、それを名付けた生みの親ですね、それを普及させたのかな、名付けたかどうか分かんないですけども、普及させた生みの親と呼ばれています。まあ、これもそうですね、生活の習慣、その時に何かやっていても、特にその時の何か起こるわけではないけれども、積み重なって、後で病として出てきてしまうと。で、これは悪い方なんだけど、今度は、良い方でも同じようにしていく。だから今習慣を変えていかなければいけないということを、まあ、その日野原、医師が話していたわけなんだけれども、その原則が霊的にも言えるわけなんです。種まきと刈り取りの原則について有名な言葉があります。ガラテヤ書の6章の7節と8節ですね。 思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。肉のために種をまき続けたら必ず滅びを刈り取ります。肉というのは何かといったら自分のその願っていることですね。この神以外のものです。自分から出てくるものです。でこれに、種をまいていく、それを満たしていくのであれば、これ必ずしもね、あの肉体の欲求を満たす、例えばご飯食べるって絶対必要でしょう、ね、あのそれを否定してるわけじゃないんですよね、けれども神様によって全てもの祝福を受けるわけじゃないですか。けれどもホセア書のイスラエル、このホセアの時代のイスラエルにあるように、神を退けてですね、退けてそれを求めていく、それ自体を、でこれは偶像になっていくわけですよね。でこれをやってったら滅びを刈り取るけれども、御霊のために巻けば、つまり神に関する事柄にそれを巻いていけば、御霊によって究極には永遠の命を刈り取るということがあるわけです。だから日頃からの日常的なこの神様の霊に関すること、祈りであったり御言葉であったり、信者との交わりであったりですね、神への賛美であったり、そういうものに親しんでいれば刈り取りをすることができるよ。永遠の命の刈り取りをすることができるわけなんですね。で、これが、先ほどの生活習慣病っていう悪い方ですけれども、これは肉の方ですね。だけども生活習慣を変えたら、これが後で、この出てくると。で、あとはパウロは他には競技選手に例えて経験のための鍛錬という言葉を使ってますね。鍛錬。第一テモテの4章の7節で、このむしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。私は本当にこれ話しながらね、肉体の鍛錬もいくらか有益だってやってないので、いつも自分で心配してますね。結構若いようでいて、ちょっと先輩からね、話を聞くと、いやまだ40代はいいですよって言われるんですけども、いくらかは有益ですね。しかし経験のための鍛錬、霊的な鍛錬というのは永遠の命を、この今だけではなくて後の命もこの約束されているものなんだよと言っています。しばしば私たちはテクニックを学びたいんですよね。テクニック、つまり、この時はどうすればいいのか、あの時はどうすればいいのか、という方法論を学びたがりますね。けれども、今年ではなくて、2年前の6月の葬儀セミナー、同じ、このナザレ企画のですね、社長さん、お招きしてお話をしていただいたんですけれども、彼はすごく分かりやすい例えを使ってくれました。素振りです、素振り。野球の。彼は息子さんが野球のチームにいますから、この野球に関わってるんですけれども、実際の試合の時のテクニックですね。いろいろなこのバットのテクニックっていうのあるかもしれませんけれども、すべてが素振りから始まってるよと。素振りをやっていたら、次にその時にどういうふうに打つべきかっていうことがわかるわけですよね。で、それが偶像礼拝、この葬儀の時に、この仏式の葬儀の時のこの偶像礼拝に当たるものと当たらないもの、その時にじゃあ何をすればいいんですか、これをすればいいですか、あですかっていうふうに、だけどいろんな場面が出てくるわけなんですね。で、それぞれやっぱりこの与えられている確信が違いますから、温度差もありますし、で、素振りをしていく必要があると。その時にどうすればいいかということではなくて、日頃から私はクリスチャンですという証を立てているかどうか。で、証っていうのは まずは最初は私クリスチャンですということですね。そして本当に、例えば、自分が見ていないところで誰かが見てて、知り合いが見ててね、 あの人クリスチャンなのになんでこんなことやってんだろうって、ね、いうことがないように、その人が見てようが見てまいが主を恐れて主を敬ってですね、あの本当にクリスチャンとして生きているのかどうか、まあ、こういうことが後で、いろんなところでこのかかってくるんですね。でやはりこれも種まきとかという意味合いで今話させていただきましたが、でこの本文には、正義の種をまきなさいと、で誠実の実を借り入れなさいと言ってます。で正義っていう言葉、ヘブライ語の方のヘブル語の方の正義というのはこの正しさ、まっすぐっていうのがもともとの意味です。まっすぐになってるっていうのがもともとの意味です。正しいっていうことなんですけど、私たちが考えるような道徳的な正しさとは違います。神との正しい関わりって言ったらいいですね。だから新教堂訳ですと恵みの技って訳されてるんですよ。かなり違いますね、正義と恵みの技。でも言語、このヘブル語では同じところから出ています。だから自分がいかに正しい行いをしていくかというような、自分がっていう行為よりも神の正しさの中に自分が関わっていくっていうことです。わかりました。自分が何か正しいことをするという以前に、神様の正しさ、神がこうだと言っていることに対して自分がそれに関わって行動していくわけです。先ほどバプテスマのこと、感想をね、お伺いしましたけれども、まさにこれは正義の種ですよ。正義っていうとなんかね、もっとなんか日本語だと違う意味合いがあるじゃないですか。けれども神がこうやったらいいんだよ、こうしなさい、神が願われていることがあるわけですよね。また神ご自身がどういう方かっていうのがあるわけです。でそれに自分がその感じようが感じまいがですね、行動に移していくわけですよ。関わっていくんですね。でそうすることがこの種をまいていくことになります。そうするとですね、実を結ぶんですが、誠実の実を結ぶってなるんですね。これ誠実は前も学びましたが、ヘセッドっていうね、ヘブライ語ですね。でこれが真実な愛とか契約に基づく愛にかかるんです。イスラエル行くと有名なクリームでアハバっていうブランド名があるんですね。これ歯科医クリームなんですけど、アハバっていうのはこう愛情の方ですね。本当に私たちがよく使うラブっていう、なんていうかロマンス的な、何かに属根になってるとかね、ロマンスだけじゃなくてなんかこう趣味にはまってるとか、そういう時にこう強い感情の思いがあるじゃないですか。でそういうのもあるんですけど、こっちのヘセッドっていうのはもっとこの契約ですね、この結婚関係とか、あとこう約束をして、それでもうここまで尽くす、慈悲深いの方に、この慈しみ深いの方に関わってくるかもしれない。だから詩編で主の恵みは常しえにありますって、あの恵みの話ですね。でこれが出てくるということなんです。でこれは神様の正しさに関わっていくとですね、実として結ばれていきます。とっても大事ですね。私たちいつも行為を中心に考えるんですね。で行為っていうのは大事なんですけれども、先ほどね、証ほらバプテスマ受けた時の証、愛の応答っていう言葉、応答すごく大事ですね。応答っていう言葉ね、応答するんですけれども、身として結ばれていくんですね。だから自分が何かをするというよりも、例えば私が誰かを愛していかなければいけない、愛せない、この人はこういうふうにやっていけばいけない、この時はどういうふうにやっていけばいいだろうというよりも、まず神の愛に、その神様の正しさにこの関わっていくとね、触れていくわけなんですよ。神様がいかに愛しておられるのか、ヘセットでこの恵みを与えて本当に真実を尽くしてくれる。今日も歌いましたが、主の誠は変わらないと、約束もそれは必ずそうなるんだと、真実なんだと、聖書に書いてある神の言葉はその通りになるんだと、この書いてあることはそうだと、祈ったら本当に神様こうしてくださったと、 体験していくようになるんです。だからさっき励ましました、今感じられなくても後に感じられるよ、今分からなくても行動に移したんだから絶対にそのように神が後でしてくださる。でね、これ大体自分で気づかないってことがあります。これが本物なんです。信仰は、信仰の原則は誇りの原則、プライドの原則を取り除くとローマの3章に書いてます。だから後で、え、なんで俺変わったの、いや変わったよあんたって、あ、そうなんだ。で、自分が一生懸命やった方はね、なんかガタガタと思ってもみんなが気づかないっていうか、いや、そっちはあんまり変わってなかったとしてあるかもしれない、変わったんだって。で、その時に自分誇れないんです。もう自分はもうめちゃくちゃでね、もうどうしようもなくて、でももう神様にただごめんなさい、本当に私も降参しましたって、もうそれだけでやってきたのに、いつの間にか変わって、いつの間にかなんかやってるんですよ。これがヘセットです。神の愛にとどまってると、今度は神を愛しているんですよ。つまり神の命令を守ってるんです。そして今度神の命令を守っているとどうなるかって言ったら、他の人への愛が出てきます。これ人間の愛、人間的な愛じゃないんですよ。これ神の愛だから本物の愛なんです。兄弟を愛することができるんです。隣人を愛することができるんです。で、こう身を結ぶことができる。で、ここで農耕の例えが使われているというのはとっても大事でね、イスラエルは農耕文化の中に生きています。このでも農耕文化でも私たちが考えるような緑がいっぱいのこの農地じゃないんですね。どうしてもね、日本は本当に、私日本にいてね、なんでこんなに緑があるのかなって驚くんです。まあ、アメリカに住んでいて、カリフォルニア、南カリフォルニアにいましたので乾燥していますし、また宣教の地においても結構乾燥しているところにいました。日本ぐらいですね、この湿度がここまでは。まあ東南アジア違うかな、この前タイに行った時はびっくり、日本と似てるなと思いましたが、イスラエルは違うんですよ。イスラエルは地中海性気候なんです。ちょっと雨降らないともう本当に黄土色になっちゃうっていうか、カラッカラなんですね。で、そこにおいて農耕文化っていうのをやっていくときに、本当に手間かけて一生懸命やっていかないとすぐ枯れちゃいます。で、そこでヤコブが手紙の中でこう言いました。兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。耐え忍ぶ、忍耐するというのが種をまいた後で実感するわけですよね。何かを育てるって本当に手間暇かかりますよね。ペットにしてもそうだし、人間は本当そうですよね。小さな子、お母さんたちはもう本当に偉い。母の日のビデオでね、あのFacebook とかで流れてきたのがもう有名なビデオがあるんですけど、これからアメリカですからね、この、この何ですか、面接をしますと。で、これはこういう条件ですとかっつってね、24時間で休みがなくて、そしてものすごい肉体労働もあって、で、ついでに最後に給料は出ませんとか、もう人権侵害そのものですと、みんなもう気が狂ってるっていう判断してるんです。でもな、あの世界中でこのお仕事ついてる人たくさんいるんですけどとか言ったのね、お母さんですよとか言ったんですよ、ね、どれだけお母さんがしてくれてるか。で、ここで育てるというのはこういうものだよと、忍耐が必要だよと。で、こう育てた人は分かりますけれども、自分が予測していたように子供は育ってないんですよね。そうじゃないですか、育ってないですよね。こうなってほしいっていうもの、で、こうなってほしいっていうものをやればやるほど、特にお母さんの悩みはお母さんの弱さでもあるし、 自分が願っていることをこう押し付けちゃってるんですよね。でこれが例えば物この作物を育てる時もそうだし、こうだこうだとかと思ってやってるとどんどん歪んでっちゃう。だから頼らざるを得ないんですよ。何かそれ神を頼らざるを得ないんですよ。神の領域なんですよこれね。自分に何もできないわけです。だからといってブラブラしてるわけでもない。ほっといたら育児放棄です。でこれも作物もほっといたらアウトです。養分を入れなきゃいけないし、適切な時に水もまかなきゃいけない。そして、とにかく忍耐をフルに働かせて生かなければいけないというのが信仰なんですよ。だから焦らないでくださいというと同時にですね、怠けないでくださいとどっちもありますね。で、グレッグ・ローリーのね、この書いた本をいつも信仰、このイエス様を信じたっていう人に渡してます。で、信仰を持ってからね、この教会にいらした方には渡しないんですけれども、ぜひそれ読んでみるといいと思いますね。なんだっけ、あれ、ニュービリーバーズブックっていうんだよね。そこにこう書いてます。しかし、本当に信じる人もいます。最初は将来性があるようには見えないかもしれません。すぐに深い改心を得ないかもしれません。初期の成長はドラマチックではないかもしれません。時間が経てばこの人たちの信仰が真実であることが明らかにされますって。これですね。忍耐が必要だ。で次に農作には時がある。時っていうのは本当に今大事、本当に大事だなって私つくづく思わされます。この前の説教でもお話をさせていただきましたけれども、この開拓伝道というか教会についてもですね、日本に帰ってきたのが97年で、始めようと思って実際に始まったのが2011年ですから、かなり経ちました。自分でやろうと思っても結局できてなくて、いろんなこのあたふたしているうちに神様がいつの間にかこのいろいろあったんですよ。で今になってるんですね。で神様は時というものを与えておられます。で皆さんにも時というものを与えられていて、伝道者の書にそれが神の領域で神の与えられているものだということをはっきり書いてるんですね。神のなさることは全て時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられたと。だから私たちはあまりにもこの文化の中にこれだけ投資したんだからこれだけの見返りがあるというこの機械的なものに本当に侵されてしまってますよね。自然の中にいないからこのようにこの特に日本人は便利なのに長けてますから、こうなったらこうだって計画するのが、計画は人間に与えられている賜物であると同時に、しかし神様は私が計画を立ててるんだ、私を求めなさいとこう言って、時というものは神が定めておられるということがわかるわけです。だから先ほど講読文で読んだこの詩編の126編の5節と6節というのがこの意味を持ってきます。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくると。この泣いているってのは何かというの、何かと言いますと、このバビロンに捕囚になる。今のホセア書はアッシリアの捕囚ですね。これもっと前のこの北イスラエルの捕囚ですけども、ユダがね、このエルサレムが、この捕らえ移されていく、のがあって。で、涙と共に種入れを、種をまいていたって、これ何かというと、御言葉にあって悲しんでってる姿です。御言葉を聞いて自分の罪を悲しんでる姿です。ですね。で70年という期間が定められているって神様おっしゃったんです。エレミア書を通してね、エレミアを通して70年経ったんです。70年経って戻る時には喜んで借り入れてると。だからただ戻るだけじゃなくて、70年後に神様は70年という時を設けて彼らの内側を変えていってくださったわけなんですよ。そして戻ってくることができるというこの歌を歌ったのが先ほどの詩編の126編であります。 そして次にホセアがあなた方は耕地を開拓せよとあります言いました。で、新教大学では新しい土地と言ってます。まあ、新しい土地といってもですね、これは荒廃した土地、長いこと、何もされていなかった、放置されていた土地と言ってもいいですね。硬くなってしまってるんですね。で、私たちの心というのも、そういうものです。私たちが熱心に心に種をまいても、その心自体が硬ければどんなに種をまいても実を結ばせることはできないですね。ハガイ書の中で1章の6節に、あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れずってあるんです。で、御言葉、神の言葉、聖書の言葉を何度も聞いても実を結ばせていないっていうのは何なのかと、生活に変化が出てこないっていうのは何なのかと、聖書をもう徹底的に読んでいたとしてもその人のちょっとした行動が何ら変わっていないというのは何なのかというと、心が固くなになっている、ちょうどこの新しい土地と言われるぐらいその耕地が、開拓されていないということが言えるわけなんです。で、これがイエス様の4つの土の種類の例えに見事に現れているわけです。わかりやすいです、非常に。同じ御言葉を聞いているのに実を結ぶ人とそうでない人に分かれていくのはなぜか。イエス様が種まきですね、この種をまいて、で、当時はこうばらまく感じですね。なので、必ずしもその開墾されて、こう耕された土に落ちない場合があるわけなんです。で、3つその落ちない場所を言いました。道端、あぜ道ですね、踏み固められているところ。そしたら鳥が来てその、種を食べてしまう。次に岩地というのがあります。で、これがイスラエルの土地の特徴です。岩地というのは土はあるんですが浅いんですね。イスラエルって岩ばっかりです。で、そこに土があるんだけど浅いので、ちょうどイスラエル聖地旅行行くと、2月の終わりに過去2回行ったんですけどね、とっても綺麗なんです。ちょうどね、日本で言うと、東京で言うと3月の終わりぐらいです。花が咲く時期じゃないですか。で、桜が咲くでしょ。で、向こうではアーモンドの花が咲きます。ちょうど桜みたいにピンクだから桜みたいに見えますね。で、他にもいろいろバーッと咲くんです。で、私はね、砂漠に連れてきたかったんですね、2013年ね。砂漠に連れて行くぞって連れてったんです。そしたら花が咲いてたんですだけども土が浅いので日が照ってくるとすぐ枯れちゃうんですですね。で、もう一つ、三つ目がこの茨ですね。茨が生えているところに、この土地、種がまかれると、生えてくるんですが実を結ばせないんですよね。このもうそこで絡まれちゃって、で、結局実は結ばれないということです。でですね、ここに心の固くなさが現れています。先ほどの一つ目はね、この道端というのははっきりとすぐ分かりますので、これはそんなに気にしなくていいですね。なぜかって言ったら、もうサタンが来てその人からこの、神の言葉をすぐ取ってしまうと。だからもう聞きたくないよと、神の言葉は聞きたくないよって言っても物理的に聞かない、聖書開かない、捨てちゃう、ね、そういう話聞いたらもういいよと。で、これが一つ目なのですぐ分かります。でも二つ目三つ目というのが今話している、種をまいているのになんで実が結ばれないかと。一つ目の岩地は感情的に受け入れてるだけなんですね。感情的に受け入れてるんです。表面的に聞いています。 心の中にしっかりと受け入れてない、御言葉に聞くっていう時に、この聞くっていう言葉に2つあるじゃないですか、日本語、そうですね、漢字に、普通のこの聞くと、あとは、視聴覚室、聴、あれね、あの聞くで、聖書が言ってる聞くというのは、その視聴覚室のそっちの聴の方の聞くなんですね。どういうことかというと、まあ、よくある話で、飛行機に乗るときに離陸するときの安全の案内、ちゃんと聞いてる人ってほぼゼロです。実際に乱気流になってものすごい大変になったときに、ちゃんと聞いてなかったら慌てるんですけども、今はフライトアテンダントか、乗務員の人がね話すじゃないですか。したら一言を漏らさず聞きますよね。あの後者の今の言ったことが聖書が言ってる聞く方なんです。だから神の言葉を聞くんですけど、実際の生活の中にそれをどういうふうに応答していくか、行っていくかっていうことまで視野に入れて聞いていくというのがこの聞くことなんですけれども、そこまで言ってないんですね。だから試練が起こると、困難があると、何か不都合なことがあると諦めるんですね。で、3つ目っていうのが、思い煩いです。世の、富の惑わしってあります。で、これはね、生活楽、なんていうかな、そうですね、自分がやりたいことがあって、で、それに対して思い煩って、まあ、いる場合ですね。でこれで、せっかく実が結ばれるところが、その他のことをやらなきゃいけない、あこれがこうなってる、ああなってるって心配とかいろいろあったり、あとはこの、ね、仕事を本当にこれでお金儲かるから、じゃあちょっと教会行くのもちょっと休んでこれ儲けしようかとかですね、そういうふうにですね、思い煩いとかが出てくると結ばれなくなります。だから雑草も、あと雑草も出てくるね、雑草、余計なもの、これも取っていかなきゃいけない。こういうことをやってって初めて良い土地に落ちることができるわけです。30倍、60倍、100倍の実を結ばせるわけです。これ努力が必要です。第2ペテロの1章の5節からこう書いてますね。あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は主イエスキリストを知る点で、役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。ですね。これを熱心に行っていくと。でも、先ほどから話しているように、これは自分の力ではできないです。むしろ、いいですか、よく聞いてくださいよ。捧げるっていうのは、諦めるって言ってもいいかもしれません。委ねるっていうのは、頑張るよりも、いわゆる私たち使ってるね、頑張るよりも、頑張りをやめる勇気です。何言いたいか。罪を捨てることについての例えがあります。これ猿を捕まえるときに、原住民の人たちが、ココナッツの、なんですかね、こう抜いたやつね。で、こう穴を開けてね、その中にお米を入れるんですよ。で、まあ、猿が来て掴むんでしょ。で、掴んで取れないんです、手が抜けないんです。ちょうど離してこういうふうに握るのをやめたら抜くことのできるぐらいの大きさなんですよ、猿のね。で、掴んじゃうと抜けないんですよ。で、捕まえる人がやってきました。諦めないんです。掴んだままでついに捕まってしまって、その人たちの料理になっちゃうんだよね、後で。 お肉になっちゃうんですよ。でこれが罪の性質だというよく例えがあります。で諦めるっていうの分かりますね。その米を諦めるんですよ。で捧げるっていうのはこういうことで、その自分がやってること、これは私できませんできませんで、これを神様にやろうとしてくる、私できませんできませんってね、やることってすごく簡単なんですよ。例えばバプテスマどうですか、ね、ぽっちゃんと入ってドッポン、これだけなんです。でナーマンっていう人もいました、ね、あのシリア人のあの軍将軍のね、ヨルダン川に行って7回浸かりなさいと。なんでそんなこと、なんでとかって、ね、プライドなんだよね、簡単に言うと。そんな感じで子供でもできるじゃないですかってね、この家臣が言ったから、そのプライドをなんですか、捨てたんだよね、諦めたんです。できたわけでしょ。で神様に従っていうのはこういうことなんです。プライドを諦めることなんです。自分が今やってることをやめることなんです。でイエス様に委ねることなんです。で私は昔卓球やってたんです。今卓球人気あるけど、昔は卓球あんまり暗いね。でね、精神論なんて昔は、今の子たちはね、若い子たちは楽しんでるでしょ、あんなんじゃなかったんですよ。あの今の優秀なね、美馬ちゃんとか美馬美優グループ、楽しんでるでしょ。昔あんなんじゃなかったんですよ。しっかりやーって精神論なんだって、頑張れーって、頑張れば頑張るほどね、あれね、力入れちゃダメなの、逆なの、ブラブラにしてやらなきゃダメなの。で結局人間の与えられ、あのこの自然の法則の重心の法則、全てテニスもそうなんだけども、子供を抱えてるようにね、こう動きなさいってこう言われて、テニスも卓球もいろんなものがそうですね。でそれを後になって分かったんですよ。でバックハンドっていうのはね、邪道だって言われたんです。こっちバックハンドね、こっちに全部取れとかって言われて献身っていうのは、神様に捧げていくっていうのはこっちの方です。楽になることなんです。イエス様の中に生きていくことです。だからといって子育てと同じですよ。大変ですよ、ある意味で大変なんだけど、労苦するんだけど楽なんです。イエス様と共に歩んでいくから。でこういうふうにやっていって実を結ばせていきます。そしてついにここで今が主を求める時だとこう言って、その後で注いでくださる時が来るんですよ。正義を、恵みの雨を注いでくださる時がやってくるんですね。これ聖霊の注ぎというものが神様から与えられます。ただ大事なのは今が主を求める時だと言われています。今が主を求める時、いつか神様がやってくださるでしょうと言って主を求めないというか、何もしない自分のことをやっていたら、いつまでもそのことは来ません。ハガイ書の中にこういう言葉があります。この民は主の宮を建てるときはまだ来ないと言っている。この宮が廃墟となっているのに、あなた方はだけが板張りの家に住むべき時であろうかって言うんです。これはバビロンから帰ってきた後で、彼らが神殿を建てるんですけど、阻止行動、この周りの住民から反対運動が起こっちゃったんです。ですね。で、止まっちゃったんですよ。で、止まっちゃったからやることなくなるじゃないですか。で、ブラブラしてるわけにもいかず、で、またそういう反対されるから無理だ、ダメだということで、自分のことやり始めたんです。主の宮はボロボロだけれども、自分の板張りだから自分の家を建て始めたんです。でもね、収穫もやっていろいろ仕事もするんだけど、うまくいかないの。だから先ほどハガイ書実は読んでね、たくさん種まいてるのに実が結ばれてないんですよ。おかしいな、おかしいなと思ってました。その時に預言者ハガイがやってきて、ちょっと叱りつける言葉をしたんだよね。でそれが今、これまだ時が来ていないという言葉を使って、本当なのって、主を求めてなかっただけじゃないのってこう言ったんです。今求めなさいと。そして彼らがやり始めたんです。やり始めて、また反対の言葉が来たんだけど、今度はその王様の方が、ペルシャの王様の方が OK サインを出して、それを邪魔してはいけないとまでの命令が与えられたんですね。 このように私たちは、あ、まだ時じゃないと言って自分で決め込んでいる、どうせこれでダメだから、あれダメだからっていうふうに決め込んでいることがたくさんあるんですね。いや、そうじゃないよと、今求めなさいと、自分がすることじゃないんだから、神がしてくださることだし、自分を通して神がしてくださることだから、今求めなさいと。そうしたら恵みの雨が注がれます。聖霊の注ぎが聖書に約束されています。イエス様が、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになると。聖霊の働きをに預かることができるわけなんです。で、こういう時が来ます。皆さんの個人的な生活でもあるでしょう。そして教会としてあるでしょう。で、教会としてあるだけではなくて、地域的に、国的に、時代的にあるでしょう。驚かないでください。例えば海外選挙というか、海外世界選挙の場では、もう信じられないぐらいのスピードでこのイエス様を信じてってる人がいるわけなんです。でね、私たちキリスト教というとアメリカとヨーロッパ、いつもアメリカヨーロッパ、アメリカヨーロッパってなってるから、この宣教師の人が、日本にいる宣教師が言われたんですよ、クリスチャンじゃない人から。え、これ聖書ってもともと英語で書かれてたんじゃないですかって。笑っちゃう話なんだけど、そこまで染みついてるんですね。違うんです。今イエス様を信じてる人が急増してるのはアジアであって、中東であって、アフリカなんです。あとは中南米なんですですね。で、これだけの人が増えている。で、中国の人で言うならば、明日ですよ、今礼拝を行われていこうとしている、私たちと一緒に礼拝、同じところを守っているね、日本の教会の方々、私たちと一緒にここを使い始めて4年前ですけれども、私たちよりちょっと人数が多いかなっていう程度でした。今100人ですね、100人子供合わせて。真下で行われてるんで、起こってるんですよ、真下で。だから聖霊の雨が、この恵みの雨が降らないって決めつけなくていいんですね。むしろ降ってない方に私はワクワクしてるんです。なんでここまで降らないのかなって、何か神様の何かがあるから降ってないんだなっていうぐらい、周りでたくさん降ってるのに降ってないんですよ。で、降ったとします。問題が起こります。例えば4人の方が今回受けましたが、バプテスマを、毎週何人かの人たちが受けるようになったらどうなるでしょうか。毎週新しい人が来て、いろんな人が来るんです。嫌な人も来ます。自分にとって気が合わない人も来ます。そしてまだイエス様のことよく知らないから、やっちゃいけないことをやってる場合もあります。どんどんでもうそれぞれがそういう人たちに奉仕をしてるっていうか、こう付き合って一緒に祈ってあげたりとか、いろんなことをしていっているから、自分には何もしてもらえなくなります。いつも来てる人たちが、いろんなことが起こるわけですよね。で、その中で恵みの雨が降っても受けられなくなっちゃうんですよ。で、今までほっとしていた空間が全然なくなっちゃうわけなんです。むしろめちゃくちゃになります。なんかきちんとしてたよね、自分の家って。で、私母親、この前実家戻ったら、母親がまた詳しくね、自分が昔だったの、思い、昭和20年代に生まれたんですけど、母親がハイカラな家で、私のおばあちゃんですね、おばあちゃんおじいちゃんはテレビをね、20年代の時にもうすでに設置してたんですね。そしたら、知ってますよね、当時はもういろんな人が見に来るわけですよ。だからいつの間にか 飯を食ってる人が全然知らないのがいたとか風呂入ってるとか、これが恵みの状態ですね。で、霊的にも教会でそういうことが起こるわけです。でその時に準備ができてないと、つまりちゃんと正義の種をまいていて誠実の実を結んでいるからこそ、正義の救いが注がれていく時に本当に意味が出てくるわけなんです。でここで、お明かしをしたいのが、この私たちのルーツですね、カルバリチャペルのイエス革命ですね。1970年代に起こりました、初頭に。反体制の文化を持っていた10代の男の子、女の子たちが、どっか山に行って共同生活したりするんですね。でもジーパン履いてね、もう T シャツで、もう何ていうのかな、身なりも汚い、そして風呂も入んないんですよ、はっきり言って臭い。でそういう子たちがたくさんいる中でも、でも彼らは本当の意味でこう大人の偽善というのをこう 見極めていた、嗅ぎ分けていたので、平和とか愛というのを求めていたんです。でもそのリーダーの中で、そういうヒッピーの運動のリーダーの中に、麻薬でこうもっとこう、なんていうの、こう求めていこうっていう感じでね。で、こう麻薬もこう入っていっちゃったんです。フリーセックスとか麻薬とかも入っていったんですね。その中でイエス様を信じる人が起こされていったんです。でその前にですね、このチャック・スミスの奥さんのケイが、この子たちかわいそうでしょって、祈っていこうよってこう言ったんです。で、チャック自身は、くせえよって、もうそのなんか救われる前にちょっとシャワー浴びてこなきゃダメだよ彼らはっていう態度だったんですけど、祈ろうってこう奥さんが言ったんですね。でこのハンティントンビーチって言って、そうヒッピーがいるところの、ところに行って、こう車の中でこう祈ってったんです。そしたら自分の娘の彼氏にヒッピー、元ヒッピーっていうか、ね、このクリスチャンになったんだけどヒッピーの人がいたんですね。でそれを通してこうどんどんヒッピーの人知り合いになっていって、でロニー・フリズビーという人がいたんです。で彼が後にもう伝道者として用いられる人になって、でこの格好を見るとこうなんかイエス様の、なんかジーザスの映画に出てくるイエス様のあれみたいなんですよ。だけど彼がそういうなんかすごいみすぼらしい格好はしてるんですけれども、話し始めるとなんかつい5分ぐらい前にイエス様と会話したみたいな感じなんですよね。そんくらい近しい。そしてドドッと教会にヒッピーたちが来ました。で普通にスーツも着ているような保守的な教会だったんです。問題が起こります。裸足でやってきてます。で、ね、裸足でやってくると何が起こるかっていうと、この砂浜からこうやってくるんですね。でそこにいろんなね、こうなんかいろんな不純物っていうのがついてくるんですよ。なんかね、石油関係のもあるのかな、わかんないけども、それが絨毯敷いているところに付着するんですって。で絨毯がどんどん汚くなっていって、取れないんですよ、どんな掃除しても。クリーニング屋さん来てもらっても無理なんですよ。とかあとはこの、こう椅子があるじゃないですか。椅子のところに、ね、生産式のためのカップ入れるこの穴があるんですよね。でその穴にこう親指突っ込んでみたりとかね。でこうなってどんどんどんどんね、このねストレスが溜まってきたんです。でついに朝に、裸足の人は入っちゃダメですっていうのにこう標識を書いた、標識をつけたんです。でチャックはたまたまその時に早く来てたんです。ですぐに外して、まだヒッピーたちが来る前に、そして役員会でこう言ったんです。もし裸足がダメだったら、カーペットのために彼らを拒むのであれば、カーペット剥がしましょう、コンクリートのでやりましょう。結局はね、剥がさなかったんですけど、ね、こういう愛によって受け入れるという忍耐が試されたんですよ。ヒッピーが大事じゃなくて、若者文化が大事じゃなくて、私たちが異なる人とか問題のある人とか、この忍耐が必要な人たちをいかに受け入れることができるかっていう愛の訓練なんです。なので恵みが降り注がれるときに、私たちが正義の種をまいている、そして慈しみの誠実の実を結ばせているという訓練が必要になってきますね。最後のお読みしたい言葉が この捧げていくところにある豊かさについて、このパウロが言った第二コリントの9章の6節から11節、私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を与え備え、それを増やし、あなた方の義の実を待ち加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。素晴らしい御言葉ですね。捧げていく、喜んで、強いられてなくて、心で決めて、そしたら神様がもっと豊かにしてくださる。自分のために豊かにするんじゃなくて、捧げていくために豊かになっていきます。そして神への感謝へと変わっていくんですね。この豊かさの中に入っていきましょう。お祈りします。そうですね、先週と同じように、しばらくですね、この一人一人が声に出してもいいですし、そうでなくてもいいです、祈ってください。そして最後に私がお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちが今共にあなたの御前にこうやって出て御言葉を聞いたので、応答する、本当にしたいと願っている祈りを捧げられることを感謝いたします。主よ、具体的にどういうところであなたに従っていくことができるのか、この捧げていくことができるのか、時間もそうだし、あとはお金もそうだし、いろんな自分の与えられている今のこのものもそうだし、そして祈りや御言葉やいろんなものに捧げていく、何かこの活動ではなくて、主よ、その生活の在り方として、主よ、本当にいろいろ考えさせられますが、神様どうか今立っているところから前に進むことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。